始め。
これ実は僕が最後に聞こうと思った質問が、うん、ルルーシュって死んだと思いますかっていう質問なんです
よ。そんな
俺ね、どうしても死んだと思えないんだよね。
いやでもそこはでもちゃんと描かれてるから、
誰も死んだとは言ってないんです、うん、あれルルーシュがいなくなった世界って言ってるんですね。でいろんなとこ調べてみたら、
うん、
雑誌記事とかでもルルーシュが死んだとは書いてないんですよ。
明確にはしてないってことなんですか、うん、
生き残ってそうの描写がまた残ってるんですよ。C2 が最後に牛舎に乗られながら話してるじゃないですか、うん、なあルルーシュって、
うん、
あれって C の世界のルルーシュと話してるんじゃなくて、その荷台に乗ってる牛舎の男の人がルルーシュなんじゃねえかっていう案があって、
えちょっと待って、でもね私ね、それでルルーシュ生きてたらね、私の涙を返してっていうそれは私作品に対する評価が半減以下になりますよ。
まあその辺はね、多分人それぞれで考えてくださいっていう作品の意図だと思うんですけども、僕は多分死んでないなっていうのは思ってます。死んでないっていう理由の根拠も実はちょっとあって、皇帝が、うん、途中から不老不死になってるじゃないですか、
うんうん、
あのコードを実はルルージュが引き継いでって、
うん、
最後2つ両目になるじゃないですか、
うんうんうん、
であれって超越者になったっていう意味なんじゃねえかなって思ってて、
うん、
要は
ギアス途中から両目になりましたよね、
うん、ってことは、うん、ルルージュも超越者になっていて C2 と同じ不死になってんじゃねえかなっていう、
うんうん、そうなのか、うん、
で王の力は孤独にするよねっていうのは、
うん、
結局不死だから死なないでずっと残っていくと孤独だよねっていう意味なんじゃねえかなっていう捉え方もできたりするんですよ。
私不思議だったのが、 C2 はあんなに死にたがってたのに生き残っちゃって、うん、そのまま生きてるけど、それはどうなんだろうなと思ってたんですよ、
うん、それは
ルルーシュがもし生きてるとしたらちょっと辻褄が合いますよね、
うん、
うーん、
でさ C2 の名前って明らかになんなかったじゃないですか、
うんうん、最後までね、
うん
うん、
で C2 ってで
うん、
C が2つになるじゃないですか、
うんうん、
ルルーシュのスペルって R から始まるんですよ、
うんうん、
R2 なんですよね、
うんうん、あ
で、
なるほどね、
ルルーシュの物語なんじゃねえかなっていう。
あ
でこう考えると、うん、スザクの生きるギアス、
うん、
ルルーシュが生きてればそれは残るよねっていう、
うんうん、
シュナイズル殿下のギアスも残るよねそりゃっていう。
そう、それはちょっと思ったんですよ。ギアスって書けた本人が死んでも続くのかなと思ってて、うん、でも間違いなくシュナイゼルが自分の意思を取り戻したらことは運ばないじゃないですか、うんうん、そういう
あれ見方もできる。完全に死んだとももちろん言ってないし、
うんうん、
倒れたっていう言い方をしてるはずなんですよ。
個人的には生きててほしくないけど
でも生きてるとしたらいろいろ辻褄が合っちゃうっていうね。
うん、
でまたさ、スザクもルルーシュもさ、ゼロレクイエムって言ってるわけじゃないですか、
うんうん、
で2人とも生き残ってるとしたら、
うんうん、
すげえ辻褄が合うんだよなって思いながら、
うんうん、
要はスザクも表舞台からも姿を消し、ルルーシュも表舞台から姿を消して、でなおかつ2人とも生き残ってる矛盾、
うん、
面白さってのもあるんじゃねえかなと思いながら。
スザクの場合は墓できちゃってますからね。
できちゃってますね、
うんうん、
猫がね最後そう、
アーサーがね、
アーサーがそうそう、うん、いるっていうのも。でもさ、スザクが脱出、そのランスロットから脱出したシーンがさ、また柱で見えないっていう、
うーん、脱出してるかどうか見えない
っていうのもうまいなと思う。あれでもまあね、ちゃんと剣を刺してるのはスザクなので、うん、スザクは生き残ってるっていうのは もちろん明確で、ゼロとしてこれからは生きていけっていう話なんですけれども、うん、じゃあルルーシュはっていう話なんですよね。
へー、それはもう考えもしませんでした。
僕ね、本当にこれで死んでるのかなこいつはって思ったのはあるかな、
うん
うん、まあそういう見方もできるっていうのはちょっと一つ覚えておいてほしいかな、
うん
うん、まあネット上 の記事なので、もちろん真意とはちょっと違いよって言われるとそこまでなんですけども、
うん、なるほどね、
うん、
そう言われるとまたちょっと最初から見たいかなっていう気になります、うん、もし正直なところ一回見りゃいいかなと思ってたんですけど、
ね、うん、連続で見る必要はないと思います。ただ、うん、ちょっと何だろう、間を置いてから見直すと面白いかなっていう、
うん、
僕もね、アニマックスさんで今日放送してる時に改めて撮っといて、この間見直したんですけども、見てるとやっぱ、うん、テンポがいいのでやっぱ見やすいっていうのもあるし、ああそういえばこんなこと書いてあったなって思って見るとまたやっぱ楽しいし、
うん、
で見てるといろんな人の関係性がまた見えてくるので、
うん、
まあ、ロイドさんとシシルさんの関係だったりとか、途中で立場が逆転したりとかするんですけども、その辺も見て楽しいし、
うん、
シュナイゼル殿下と皇帝の関係だったりとか、
うん
うん、 あの直接会ってるシーンはないんだけども、皇帝が実はこう言ってたから俺俗事と言ったんだよみたいなところとかね、
うん、
ああいうところで結構静かに怒ってたりとか、
うん、
東堂さんとディートハルトと大木の関係を見てると結構面白いですよ。
うん、
あの黒の騎士団のスリートップ、
うん、
全然違うその立場の3人を見てると相当面白いですよ。うん、ディートハルトは最後大木さん を脅迫するし、
うん、
で東堂さんは大木には格下と見てるから信頼を寄せてるし、
うん
うん、で大木はあの2人のことは基本的には信用してるはずだったんだけども、うん、ディートハルトに裏切られるしっていう、うん、見てるとあこの三角関係を見てて楽しいかなっていうのはあるかな、
うん、まあねそういう感じでやっぱり群像劇ですね。
うん、いろんな人たちのね側面が見えてくると結構楽しいと思います。
うん、
シュナイゼル殿下とコーネリアの見方も結構変わってくると思います、後半の方は。
うん、
うん、あとは早々にいなくなるクロビスとかもね。
クロビスさんね、うん、
でもなんだろう、ユーフェミアをはじめちょこちょこ出てくるんですよね、クロビス殿下 ね
完全なカマセイヌっていう感じではないですもんね。
カマセイヌなはずだったんですよね。でもシュナイゼル殿下にあやっぱクロビスはこういうこと探すの得意だったのねって認められるし、も
とも との C2 とか保護をして、
うん、保護っていうか、
保護っていうか、
捕獲して研究したのは、うん、クロビス
だから
意外とその皇帝に近かったのはクロビスなんじゃねえかって言えたりとかね、
うそうそう、ちょこちょこ名前出てきますからね、
うん、クロビスを通してルルーシュを見るとかね、
うん、
まあ、あとマリアンヌ様と皇帝の
そうね
関係とかね、
そうそうそう、なんだかんだでなんだかんだでだって守るために日本にやってたとか言ってたから、
うん、でそれがまた C2 を通して見えてくる、
意外にマリアンヌ様こういう人だったんだと思って、
そうだね、うん、マリアンヌ様のイメージが、ね、あの R2 で一気に変わったのはそうだ、ね、
崩れましたね。
もっとなんだろう、おしとやかなお母さんのはずだったんだよね、
もっとお母さんだと思ってたんですけど、
ナナリーをこうなんかもうちょっと成長させて優しい感じのお母さんなイメージが、
うん、
あの一転しましたからね、
うん、あこんなおキャンな人だったんですかっていう。
でも知略はルルーシュのさえをやっぱ見せてるし、
うん、
先に疑っちゃえば相手を疑ってこないみたいな、最後はやっぱ先行のマリアンヌの名に恥じない、
うん、
あれだなっていう
の、あの人も戦士だったんですね、戦士だったっていうかお母さん、
もともとランスロットみたいな、うん、あのパイロット生だったみたいだね、
うん、
であの次世代の開発競争でマリアンヌ様が死んでしまったために、
うん、
ガニメテが次世代競争から外れるっていう歴史があるみたいですけどね、うん、その辺は逆にもうあの資料でしか見えないとこなのでなかなか言えてこないとこなんですけども、うん、でもロイド伯爵がそこに目をつけてるんですよね、
うん、
あのミレーと結婚するのはなんでかっていうとガニメデが見てみたいから理由の一つではあったと思うんですよね、
うん
うん、まあ後から結構ロイドさん悔しがってるんですけど、いろいろなところで僕の元フィアンセがって言いながら
そうそうそうなんだ結構気に入ってたんじゃんみたいな、
いいかったんじゃね、あそこの二人結構ついてもうと思いながら、
うんうん、そうあのうん皇帝とマリアンヌ様って言っちゃう、
うん、
皇帝とマリアンヌさんのやりたかったことっていうのはちょっと意外でしたね。
そうだね、嘘のない世界を作るっていうのはね、う
ん、あ そんな感じと思いながら、
うん、
うん、そこのね C の世界云々が私あんまりよく理解しきれてないので、
C の世界の話はね結構、うん、まあ仮面の話だったりペルソナの話だったり、
うん、
割とねどっちかというと哲学に近い側面の方が強いので、
うん、そうそうそう、だからあそっちの方行っちゃうんだなと思いながら、
うん、でも
しょんぼりしたんですけど、
でも分かりやすい、最後は分かりやすかった、未来が欲しいルルーシュと過去に囚われてる、皇帝、
うん
うん、この3人の立場がより明確に出るのがあの C の世界だったかなって気はするかな、うん、
であの V2 は、
うん、
V2 は皇帝の実のお兄さんなんですか、
実のお兄さんです、
あ実のお兄さんなんだ、
うん、
で V2 だけ不老不死になっちゃったんですか、
うん、若い時に不老不死になったから成長が止まって、うん、あれあの要はあれだけ差が開いたんだよね、
うん、
成長の差が開いたんだよね、うん、で嘘のない世界をって目指したのに兄さんは嘘をついたって言ってるわけですよね、
うん、
マリアンヌを殺した時も かわいそうだったねマリアンヌはって言って嘘をつくし、
うん、
ルルーシュのことも自分には言わずにあの嘘をついてたって騙すわけですよね、
うん、
だからこそ行動をここで取っちゃ うもっと早く取ってもいい方じゃねえかっていうのをあの C2 が疑問に思ったところです
よ、ね、そうそう、なんかねその辺のこう意外なブリタニア皇帝シャルル氏の
でもシャルルからしてみると、
うん、
あのマリエンヌはいきなり死んじゃうし、
うん、
で C2 はいきなりどっかにいなくなっちゃうし、
うん、
え何が起こったのって感じだと思うんですよねきっと、
うん、
で頼れるのは兄さんしかいないけれども C の世界で V2 が嘘をついてるのは分かってるので、うん、兄さんは僕を騙してるってのが分かってるからこそ、うん、ルルーシたちを遠ざけたっていうのも分かるんだよね、
うんうん、なんかねそのそれまでのそのブリタニア皇帝のイメージが
そうだね
そう最後の方でねよく分かんなくなっちゃった
あの父親として大事なものは手元に置いとかないっていうのはよく分かるんだよね、
うん、
あの彼の理論として、
うん、
でこの中にいると権力闘争に巻き込まれるから、
ね、そう権力の中にいる人だからっていうのは
で大事なものは外にやろうって言ってやるんだけども、うん、でも結局ルルーシたちが生きてようが死んでようが、
うん、
あのシャルルにとっては関係ない存在になっちゃってね、
うん、
それをルルーシは怒ってるっていうのはあるよね、
うんと思いながら、
うん、
うーんと思いながらあの辺だけちょっともやもやしながら
あの辺はね家族間の考え方の差だと思う。ルルーシュもナナリの考えがあれだけ分かるのってやっぱそばにいるからだと思うんだよね。
うん、ちょっとその辺ルルーシュかわいそうだなと思いながら
そうだね、ルルーシュがあの辺はかわいそうだったね。
そうだってあんなにお母さんのこともずっと
そうだって
そう
あの
お母さんを殺した犯人を探して そうだからお母さんのことはある意味特別だったわけじゃないですか、
うん
うん、なのに
ナナリーの次に探したいことの理由はお母さんの死の理由だったからね。
そうなのにお母さんあんなおきゃんな感じで、
うん、あれびっくりだったね。確かにね、
そう割と子供なんかどうでもいいわみたいなこと言い出してそんな感じですかね。
そうだね、そんな感じじゃないですかね、うん、なんだかんだ言いながら1時間おお2時間
うん2時間
経ってるね。
経ってますね。
締めましょうかそろそろ締めましょうか。
はい、
うん、結構なんか連々となんかもっと熱く語るかなと思ったら結構意外と語りましたね。
そうですね、なんだろうな、なんかが私は、うん、ガーって入り込むっていうよりかは割ともう本当に見立てだからまだ深いところまで行ってないんで、
うん
うん
うん、僕ね逆に深いところに今行き過ぎて、うん、あの細かいことうまく説明できてねえと思いながら話をしてたって感じかな。
うん、
うん、もっとね面白いとこあるんですよ。例えばルルーシュ の、うん、あの名言で王が動かなければ部下がついてこない、
うんうん、
キングから動かしていくとかね、チェスのあれで絶対ありえない手を出すとかとか、
うん、言ってたね。確かに、うん、確かにそうなんだけど、でも、うん、あんた指揮者として一番やっちゃいけないことやってるからそのセリフいけないとか思ってた、まあ、あんただって一番大事な選挙区で敵前逃亡したじゃんと思
いながら、姿勢だからね、姿勢だからねっていう、
でもね分かる、あのトップが出ないと指揮が奮い立たないっていうのは、うんうん、王道ですよ、
うん
うん、
まあ、ただなんだろう、人がいなかったんだなって気がするかな、黒の騎士団に対しては、
うんうんうん、
あのルルーシュの信頼できる部下がちょっと足りなかったんだろうなっていうのはあるかな、
うん
うん、特に R2 になってからはね、あの疑念の方が強かったから、
うん、
ただそれを自分たち の、 その奇跡で、
うん
うん、あの進路を、ね、見ていくっていうのは道を、ね、あれだけ明確に示してるから、
うん、
他のメンバーたちも従わざるを得ないパターンっていうのはあるかな、う
ん
う
ん、自業自得なんですけど ね、
まあ、ね、でもあの日本を取り返すっていう大義名分のもとにはこいつのもとにいるしかないっていうのはよくわかる考え方だったなっていうのがあるかな、
うん、ゼロを引き渡せって言ってシュナイジェルさんたちが全部ギアスのことをバラして会談できた時に、うんうん、扇さんが条件がある、日本を返せって言ったのしびれた
あ、仲間あるんだからそれぐらい戻してくれないとっていうの確かに言ってたね。あの辺やっぱ王子さんのすごいとこなんだよね。
王子さんはね、うん、
うん、
やっぱね、あそこかっこいいなと。
ディーター・ハルトさんが言ったんだけども、うん、王子さんのすごいところは、うん、あの普通だからこそすごいんだ、うん、あなたは特殊視点がないけれども、あの黒の騎士団で特殊してる人だらけなので、うん、意外と普通の人材がいないんだよ ね、
そうですね、普通のね、
そう、
だからし、あの全軍の指揮ができるかって言ったらたどたどしいし当てにはならないんだけど、
うん、
ああいう締めなきゃいけないところでガッて締めるから、やっぱり小木さんはリーダーだなと思って、
あとね人望がなんだかんだ言って小木さんあったんだと思う、やっぱりそういう意味では、あの玉木じゃやっぱ人望がなさすぎるんですよね。
玉木ひどかったもん。
でも南さんでも、
うん、
あの戦闘指揮は一部隊、ま、一部隊とか一局面任せられても、
うん、
全軍の指揮を南さんにやらせるにはいかないわけなんですよね、やっぱり、うん、いくら黒の騎士団の子さんメンバーだとしても、
うん
うん、だからやっぱ小木さんなんだよね、そういう方はね、
うん、
うんうん、なんかね多分もっといろいろこちょこちょね細かい点を、あの面白いところはあるのでもっと見てっていう言い方しか今回はできないな、考えてみると、うん、結構ルルーシュとスダクのその門徒でも面白いところはあるし、
うんうん、
登場するメカでも R2 になると後継機が出てきて楽しいところもあるし、
うん
うん、あとはギアスの底さがこれを見てるとよくわかるところかな、
うん、ギアスっていうのが どういう風に捉えられるのかっていうのがね、そうそうそうだ、あの子どうなったんだろうって私ずっと思ってるんですよね。ギアスかけられた人たちの中で一番気になってるの、壁にずっと壁にずっと十字を刻み続けさせられてた女の子、
わかんないね、どうなってんだろう。最後はピザ無印の方のピザ大会の時に書いてたのは書いてたよね、うん、ただあの後 R2 になると、
なんか1回だけちょっとその壁出てきましたもんね。
壁は出てきてる、ただ、うん、学校の先生とか生徒の一部は帰ってんだよね、本国にね、うん、だからもしかしたら本国に帰ってるのかもしれない、うん、でも明確なあれはなかったような気がするな。
途中でね止まってる風に見えたから、ギアスキャンセラーで溶けたのかなとか、死んじゃったのかなとか、中に巻き込まれていろいろ思ったんですけど、うん、だから最初のうち結構
ブル
ーシュが実験的にいろんな人にギアスをかけてるじゃないですか、うん、どうでもいいようなギアスを、うん、
先生にあの学校のテストの範囲を教えてくださいよみたいな、まあ、能力をね、ギアスの能力を測るための手段だったんだけれども、うん、そうだね、継続時間だよね、ギアスの継続時間の、
ね、継続時間とかそういうのを確かめるためにって言って、うん、あの壁子ちゃんずっとあれやってんのかなって、その時チラッチラ出てきてたから。
そうだね、出てきたね。
そうそうそうそう。なんかもうだからギアスも大きいものからちっちゃいものまですごく、
うん、命令の仕方によりけりってところがありましたね。
でも最後の方はだからもうナナリーが言うように人の心をねじ曲げる、うん、非道な手段だっていうあれだったけど。
ナナリー自身も最後かかっちゃうからね。うん、またいい笑顔でお兄様にダモクレスの杖を渡す
って、はいどうぞっつって
ルーシュもまたひざむずいて受け取るっていう、
うやうやしく受け取るっていう、
で最後お兄様の卑劣って言いながら倒れちゃう、そうそう階段で倒れちゃうところとかね、
知るっていうね、うん、まあまあナナリに対しても思うところはいろいろありましたけど黙っとけこの妹がと思いましたけど
それやっぱ瀬尾さんが女性目線だからでしょ、やっぱり、
うん、っていうかナナリはその芯が強くて自分の意思ははっきりあるけど、でも結局ナナリーの言うことも理想じゃないですか、
うん、ユフィー姉様に近いとこはあるんだよね。
そうそうそう、ユフィーの意思を継ぐとか、うん、やっぱり性格的にもそういう子だから、
うん、
でもずっと守られてきたから、
うん、
本当に恐ろしい部分とか本当に汚い部分とかは何も見えてないじゃないですか、
うんうん、
何も見えてないのにその理想と正義感だけでお兄様は私が止めなきゃって言って自分がスイッチを押すからスイッチをよこせって言って、で割とパッスンパッスン打ってパッスンパッスン打ってあんなにギャンギャンギャンギャンルルーシュを攻めたくせに最後の最後にお兄様ってワンワン泣くっていう、甘えてんなと思
ってミスローマイヤとかの嘘を、うん、手を握ってカンパするとこがあるじゃないですか。
そうそうそう、
ああいうのがシュナイゼル殿下に通用すればよかったんだけどね。
なんかあれなんですよね。だからそのナナリーに対しては
みんな優しいんだよね、なんだかんだ言って。
そうそうそう私割とちょっとこう点が辛いかなと思いながら見てたんですけど、ナナリーはね、あんなにいろんなことをルルーシュに言うんだったらもうちょっと考えなさいよと。
あ、
うん、もうちょっと察せてもいいんじゃないと思う。ルルーシュの心情を。
いや無理かな、結構急にいなくなってるから、察するのは無理かな。
いや、なんか案外ゼロと普通に喋ってても気づかないし、
まあ声変えてるからね、
うん、とはいえ気づかないし
いや一回フィルターがかかっちゃうと気がつかないと思うよ。これ僕もこの間あったんだけども、5年前に実はたまたま仕事で知り合った人と、うん、再会することがあって、
うん、
名刺交換するときに向こうが置いてて、
うん、
あの時会いましたよねって言われても一瞬分かんないんですよ、うん、でその人の容姿がその時は黒髪の女性だったんだけど、今回金髪のすごいおキャンなお姉ちゃんになってて、
うん、
全然気がつかなくて、やっぱ姿形が変わると、あともしくは肩書きが変わるとやっぱ分かんない時は分かんないですよ、うん、人は。
ただね、言わせてもらえれば、私すっごいこれ偏見だと思われるかもしれないですけど、ナナリ目見えないじゃないですか、
うん、
目見えない人とかどっかに不自由がある人ってその分他の感覚が優れるじゃないですか、うん、いや声で気づこうよと思いますもん、思っちゃった、うん、そこは思っちゃいました。
それ多分ね、平時ならできたんだろうけれども、
うん、
割とそれが緊迫する状況が多かったからじゃねえかなって思うんだよな、
意外に気づかないもんなんだなこの妹はと思いながらずっと見てて、直接対面しても気づかないんだなと思って。
直接対面したのってでも1回だけでしょ。
そのあのあれですね、その鍵あのさらいに来た時、
太平洋上で、
うん、でも、うん、その前にもずっとニュースとかいろんな声明とかでゼロの声は流れてるじゃないですか。
でも半分あの音声は変えられてるわけじゃないですか。
あれだってルルシュ自声で喋ってるでしょ。音声変えて喋ってるわけじゃないじゃないですか。
まあそうだね、う
ん、でそれはテレビとかラジオとかいろんなものを通して、
まあでもちょっと喋り方変わってますよね。
もうそう、うん、変えてるけどそんなに気づかないもんかなと思って。
いや気がつかないと思うな。
あんなに耳に関して、
うん、
感覚の鋭敏になってる目の見えない人が、でずっとお兄さんを信じてきた妹が、
うん、まあ気が、
う
ん、まあ、気がついちゃうともうなんだろう、話が成り立たないっていうのもあるのかもしれないけども、でも気がつかないもんだと思うな。
でもね、あそこはねナナリーにねちょっとねそれはどうよと思いましたけどね。
またほらあの特に R2 になってからは電話で話して、
うん、
あのお兄様じゃないって一回確信してるじゃないですか。
うん、
あ違う、確信してんじゃない、
電話で話したのはルルーシュだと思ってますよ。ゼロ、
うん、ゼロじゃなくてルルーシュだって思ってるんだ。
そうそうそう、
気がつかないのはおかしいけれども、気がつかれるとそれ以上めんどくさいことになるから気がつかなかったね。
そうそう、それ以上の話でしょ。
っていうところにまとまるな。
ナナリーに関してはね、ちょっとね、守られすぎで調子乗ってんなと思った。
まあそうだね。でもスザクも、あでもスザクの場合疑ってるからな、
うん、スザクはもうやっぱりすごくあるじゃないですか。だって
R の時はもちろん全然疑ってなくて、うん、でも R2 になった時は売ってるじゃないですか、法廷に、うん、だから疑ってはいるんだけども確信がない状態だよね、
うん
うん、なんか証拠があればいいんだけどな、絶対こいつやってるよな、
うん、
でも証拠がねえから突き止められないな、
確認 しようかなみたいな。
いやでも確認 してるのがあの電話だったりするんだよね、
うん、だからスザクに関してはあのギアスのせいでフレイヤ弾頭を撃っちゃって、うん、撃っちゃったあと開き直ってからの朱雀は好きですよ。
あ、うん、あ俺ねでもね、うん、あ裏切り者っていうステータスが朱雀にずっとついてもらうんですが、うん、あれのステータスが輝いたのあそこだなと思って、うん、わシュナイゼル前回に勢い歩めたけどいきなり裏切ってるよこの男って思いながら見てたのは、うん、そうかな。
あそこで初めて芯が通った朱雀に、
うん、うん、まあそれまでちょっと ね自分の性格を偽ってたからね、
うん、
僕っていうのを 俺っていうのを僕って言ってたし、
うん、
そういうとこはあるかな。
そうなんだよな、なんかみんなもう手のひらを返したかのようにコロッとこうゼロに対してブーブーブーブー言い始めるけど、お前らだってそれゼロについてきてんじゃん、なんだかんだ言って今までよとか思いながらあのカレンさんに対してとかもねちょっと思ってたんですけど、ま
あ、それはあのゼロのカリスマ性のなせる技なんだよね。そうそう、であと結果を残してるから、
そうそう、
で自分たちも生き残ってなんとかフーってなってるからなんだよね。そうそうそう、
でなんだかんだ言ってだってゼロに力があるからって言って一回裏切られたのを押してゼロについてきてんのに、さあシュナイゼル殿下がなんか言いに来ました、さあ真相がちょっと分かりました、あなんか催眠術みたいので騙されてるらしいよってざわってなりました、じゃあもうなんかブリタニアの王子がこっち手伝ってくれるって言ってるからいいぜゼロ差し出しちゃおうぜみたいなあの感じ
あれはね
あの日本人のあの感じ、う
ん、シュナイゼルの巧みなとこもあるんだけども、うん、玉木がまたさ感情あらわにやっちゃってるじゃん、
う
ん、だからみんなそれが伝染してるんだよね。
そうそうそうそう、
であと
そう誰かが言い出したら、あ私もちょっと不審に思ってたんだよね、うん、私も信用できないと思ってたあのなんか一連卓上でみんなしてこう強い方に流れていくあの日本人の感じね。
あとね不安が一気に広まるんだよね、
うん、
そのギアスの不安が一気に広まって、あこれ以上こいつらについていけないっていうのがよくわかるところなんだよね、うん、
とかねとかね、
まあ話の話のとちょ先々あの転換点に、うん、あの矛盾はあると思うんだけど、見て楽しい話だなっていうのは思うかな。
なんだかんだなんだかんだ文句を言ってますけれども、うん、面白かったです
うわうわ、登場人物の言ってることと変わんないですよ、もう本当に今の一言でさっきからあれだけ踏まえてる割に面白かったですよって。
結構ね、結構ただキャラクターの一人一人を愛せるかって言ったらほとんど愛せないんだけど、全体像を見ると面白かった。あの
物語として、ストーリーとして、
そうそう、ストーリーとして
だとアニメとしては面白かったって
ことだね、うん、あのアニメ史に残る名作だって言われてるのはすごく納得しました、うんうん、
よかったっ
す。
本当に進めてよかった。やべえ、今日さ、喋りながらさ、ずっとさ、うん、なんだろう、間違ったものを紹介したかなと思って。やばい、瀬尾さん今日ちょっと不機嫌なんじゃねえかなと思いながらさ、ちょっと聞いてたよ、本当に。
まあね、あの、午前中までね、クソナナリーガーとか言いながら見てたから。
いいじゃないですか、楽しいじゃないですか。 まあまあそんな楽しい作品なんでね、はいはいはいはい、ぜひあのコードギアス反逆のルルーシュシリーズを見ていただければなと思います、
うん、いろんな見方ができる作品だということですね。
そうですね、あと何回見ても面白い作品ではあるのでね、うんうん、ぜひぜひ見てみてください。
はい、
はい、次回の話をしましょうか。
はい、
次回なんですがまたですねサンライズ作品をやっていきたいなと。
サンライズ多いですね。サンライズ率えらい高いですね。
そうですね、うん、次回はですねタイバニーをやりたいと思います、
はい、
タイガー&バニーをちょっとねやりたいかなというふうに思っております。実はねまあ、毎回僕か瀬尾さんの発案で、うん、まあ、あのテーマを決めたんですけども、うん、今回、ね、珍しくあのトリム店長から、はい、タイバニーやったらどうみたいな話を来たので、まあ、それに乗ってみるのも一興かなと思いながら。
ただ発案した本人は多分来ないと思うんですけども。
そうだね。まあでも対バンに好きな作品でもあるし、うん、まあ、ちょうど放送してから5周年ってこともあるのでタイミング的にはいい頃合いかなって思ってて、
う
ん、
そうですね、う
ん、あの今回なんだかんだ言って放送したあの、ね、特集したコードギアスも10年、
うんうん、2006
年にスタートしてるので。
あ、ちょうど10年なんですね。
うん、だったので、まあ、いいタイミングかなと思いながら、まあ、5周年でもあるしいいかなと思いながら、
はい、
次は対バンにはやりたいかなと思います。
はい、
はい、このハッシュタグアニメですね、毎回ですね、名言を言って。
そうだ、何言うの？
何しましょうね。
どうすんの？
僕の好きな名言言っていいですかね、
はい、
これはね、ルルーシュの名言ではあるんですよね。
うん。
うん。打っていいのは打たれる覚悟はあるやつだけだ。
最後まで締めてましたもんね、
それで、ね。うん。これね、やっぱね、ルルーシュの基本信念で最後まで貫いた覚悟じゃないかなって思うので、うん、これにしたいなと。
そうか、ギアスかけなくていいんですか？
ルルーシュビブリタニアが
命じる。
あ、何言おうか、 何命令しようかっていう話ですけどね。なんだろう、なんだろうね、
チラリチラリチラリ
チラリ。なんだろうね、命令するとしたら何がいいんだろうね。もしギアスであの一つ願いをかけるとしたら何がいいですか。
ギアスかけられるとしたら、
まあ、かけるとしたら、
かけるとしたら
一回だけギアス使いますよって言われたら、
ルルーシュのギアスですよね。
うん、もちろんもちろん。魔法のギアス使ってもね、人の心読めるだけですから。
すごく、
うん、
お金持ちな人に、あの、毎日1万円ずつくださいっていう。
あー、なるほどね。
一生生きていける。
確かに一生生きていける。一生1万円で生きていけるかな。それだったら、もうあの、その、お金持ちの人に、俺の下僕になれって言っちゃうかな。
でも1日1万円ずつもらえれば月収30万ですよ。
瀬尾さんね、考えてることがねすげえあのせこい。だって下僕になれって言ったらこれ買えって言えば全部買えるわけじゃないですか。だから月収全然関係なく考えることないんじゃないかな
って。そう、でもね、なんかね、ほらあんまり大きな財力とか権力を一気に手に入れると、うん、人が変わっちゃいそうだから怖い。庶民の発想です。
庶民の発想ですな。
私はルルーシュにはなれません。
そうだね、大義がないとね。
そう、
やっぱ打っていいのは打たれる覚悟のある持つだけだよ。
誰が誰に一番近いかなと思ったら玉木さんだと思います。
なんで俺を認めてくれないんだよって。
なんだよ。さすが俺の親友、よく言うわ。でもあれが一番多分普通の人の本性なんだけどね。
まあ確かにね、うんうん、代弁者ではあるんだよね、またね。じゃあとりあえずこれで締めたいと思います。まあ個人的には打っていいのはね、はい、打たれる覚悟はあるやつだけだって。
じゃあ今回の締めはオカリンに。
はい、
はい、
打っていいのは打たれる覚悟のあるやつだけだ。はい、
お疲れ様でした。
喋ったね、なんだかんだ言いながらね。